きる、あなたの微笑み。今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか。熊野奈美子です。新しい年が始まりました。今年もよろしくお願いいたします。今日はリジョイスコラムです。今月のリジョイスコラム1月号、多田の海教会執事御部信也さんのところに伺いました。多田の海教会にお邪魔しています。新年おめでとうございます。
おめでとうございます。
新しい年をお迎えになっていかがですか。
はい、気分新たにですね、はい、今年もまた頑張っていきたいという
ふうに。はい、今日はよろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いいたします。
とっても木の香りのする素敵な街道ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ノアの箱舟をイメージしたということで。
はい、牧師先生がですね、建てられるときにそのようなイメージをしたというふうなことを伺っています。
今日は御部さんにまず自己紹介をお願いしようと思います。
はい、私今多田の海教会の会員、広島県のですね、竹原市にあります多田の海というところの多田の海教会の会員でもありますし、
はい、
また社会福祉法人整形会、もともとですね、整形受産所という名前で、ね、皆さんには、お聞きいただいたことがあるんじゃないかというふうに思いますが、はい、その整形会の職員でも、あります。は
い、もう勤務なさってどのくらい経つんですか。
はい、今年でちょうど10年、になります。
10年ですか。そうですか。はい、そして日曜日はこの多田の海教会に皆さんでいらっしゃってるんですか。
そうですね。はい、
そうですか。とてもね、素敵な雰囲気の教会ですね。
ありがとうございます。
はい、正面にね、こう、はい、和紙がねデザインしてある、はい、素敵なね。
はい、
さあ、それではまず御部さんの人生の道のりを伺っていこうと思いますが、
はい、
どこでお生まれになって、どんな風にクリスチャンになられたんですか。
はい、生まれはこの多田の海で生まれました。
はいはい、
中学校までずっとですね、この多田の海で育ちまして。
そうですか。
で、高校からは県外に出て一人暮らしをして、寮なんかに入ったりしてですね。
そうですか。
はい、生活をしておりました。
お家がキリスト教だったんですか。
はい、もともとですね、両親も、うん、そして祖父もですね、クリスチャンだったということがあってですね、クリスチャンホームに生まれたということで、小さい頃から教会には行く機会というか、もともと家が教会であったということですね。
ということは牧師さんだったんですか。
いや、父親は牧師ではなかったんですが、祖父が牧師だったということがあって、教会の管理を含めてですね、うちの家族が教会に住んでいました。
じゃあ御部さんのおじい様にあたる方が牧師をしておられた。
はい、はい、そうです。
そうですか。じゃあ教会に住んで、
はい、
聖書のお話聞いたり賛美歌歌ったり、
はい、
楽しい子供時代でした。
そうですね、子供の頃ですので、そこまでキリスト教についてですね、深く考えるということは、あまりなかったのかなというふうに思いますが、ただもうそういうふうに賛美歌を歌ったり祈ったりするというのは、生活の一部のような状況だったんじゃないかなというふうには思います。
そうなんですか。
はい、
いろんなきっとエピソードもあるかなと思うんですが、
はい、
みんなでですから、ご家族みんなでも礼拝に出てて、
そうです、
もう僕の生活、はい、これが普通という生活でいしたから。
そうですね、本当にごくそれが生活の一部としては当たり前だったんですが、ただ逆にですね、この多田の海という地域、来ていただいても分かるんじゃないかという、非常に地域性の高い町なんですね。
はい、
他にこう見渡してもなかなか、クリスチャンの方がですね、おられるような町ではなくてですね、そういう意味では小さい頃にこうクリスチャンであるということを強く、他の人と違うなというふうにですね、そういうふうにこう感じるような体験をよくしました。
そうですか。はい、そうですか。そして、青春時代にはちょっと親元を離れたということなんですね。
はいはい、そうですね。はい。
それはご自分の意思で。
そうですね。自分の意思もありましたし、勧めもありましたが、県外の高校に、寮に入って通うようになりました。
どうでしたか。
そうですね。いろいろなことも勉強することができましたし、一番感じたのはですね、多田の海にいるときにはなかなかこうクリスチャンでクリスチャンというのはですね、周りにいなかったので、その部分では随分 違う人と違うんだなというふうにですね感じることがあって、なかなかまあ、いないので、まあ、クリスチャンということは話すこともなかったんで、機会がなかったんですが、高校に入るとキリスト教徒だよっていうことを、あ、クリスチャンなんだっていうふうな知ってる人も中にはいたりしてですね、
はい、
やっぱりこういろんな人に出会うことによって、少しこういろんな価値観に触れたり、まあ、クリスチャンであるということを、まあ、話すことができるようになったということはですね、新しい発見というかですね、気づきがありました。
一生懸命勉強してもう頑張ったわけですね、
はい、あまり勉強しなかったんですが
スポーツの方はどうでした？
スポーツもまあはい、スポーツも勉強もまあぼちぼちということですね。
あ、そうなんですか。
はい、
それでまあでも大体ね、みんなその小さな頃からお育ちになると、
はい、
どこかで自分が自覚して、
はい、
神様を信じますという時が来るんですが、
はい、
本部さんの場合はどんなことで、
はい、
そのそういうふうにこう導かれていったというか、
あ、はい、実はまあ今までの経験の中でこう劇的にですね、神様がいるんだみたいなことをですね、感じたっていうふうなことは実はまあなくてですね、もともと幼児洗礼を受けてましたので、
はい、
高校の時にまあ信仰告白をしたんですが、そのきっかけはですね、まあ、高校に行ってたところ、あの時の近くに教会が、まあ、それも改革の教会が、ま
あ、
たまたまありまして、はい、
そうですか、
はい、で、その教会の牧師先生がですね、まあ、非常にざっくばらんな先生で、
はい、
すごくまあ親しくしてくれてですね、
で、
まあ、こう、いろんなまあ話をしてて、私も話しやすいんですごくまあいろんなことを話をしててですね、
はい、
その時にそのすごくクリスチャンになるかどうかっていうことを、まあ、深くこれから考えていけばいいけど、
うん、
それよりもまずは神様につながっているということが、うん、まあ、大切だと思うよと、
はいはい、
あんまり考えずに、うん、まず信仰告白してみたらと、
あ、
はい、いうふうな、はい、アドバイスをしていただいて、
うん、
なんかその時には特にこうそれに対してあれこれ思わず、あ、まあ、そうかな、そんなもんかなって思ってですね、
うんうん、
思って地元にまあ帰る、その時にちょうどまあ地元に帰ったんですけど、
うん、
地元に帰ると、まあ、祖父もですね、信仰告白そろそろしたはどうかみたいなですね話をされて、まあ、なんかまあタイミングもですね、非常にも重なって、特にまあその時にこうどうこう深くというか、まあ、あれこれ考えることなく、まあまあしてみようと、いうふうに思って信仰告白をしました。
な
のでもしかしたらちょっとまあ、あまりこうそのしっかり考えてないんでですね、不信仰なのかもしれないですが、
だから16、7歳ですよね。
そうですね、16歳、あ、そうですね、高校1年生だったと思います。
だから、まあ、イエス様につながってることが大事なんだよって、
はい、
で先生がおっしゃって、
はい
はい、でおじい様もそうおっしゃって、
はい、
何かこうすごいタイミングが来たっていうか、
そうですね、劇的ということではなかったんですけど、うん、まあ、自然に信仰告白をして、うん、っていうふうな形ですね。ね、
今ね、同じようにこう迷ってたり、
はい、
決断つかなかったりする方も聞いておられるかもしれないし、
はい、
やっぱり御部さんの経験は、
はい、
今ね、今こうしていると、はい、その時、はい、はあ、本当に良かったなっていう思いでいらっしゃるんですよね。
は
い、
あ、そうですね、うん、その劇的にですね、神様はいるんだとかですね、
うん、
まあ、こう思った経験というのはないんですが、
うんうん、
ただ振り返ってみるとですね、
うん、
なぜかいつもそこに例えば近くに教会があったりとかですね、
はい、
なぜかそういうことを教えてくれる人がそばにいたりとかですね、
はい、
その時々でですね、
うん、
自分をこうの道をですね、照らしてくれるような機会があったような気がしてですね、
はい、そうですよね、はい、だから今思えば、
はい、
神様が一つ一つそこに、
はい
は
い、
もう備えしてくださってたんですよね。
そうですね、
不思議ですね。
そうですね、不
思議ですね。ね、どの方の人生にもね、そういうお話よくしていただけるんですけど、
はい、
ですから若すぎるとか思わないで、
はい、
その時に決断できてよかったんですよね。
あ、はい、それはすごく良かったかなと
思います。今悩んでる人にもぜひお勧めしたいですね。
あ、そうですね、あまり悩まずですね、まあ、深く考えないっていうのは、まあ、いいかどうかわからないですけど、
はい、一歩踏み出したら
そうですね、
はい、もう新年にあたってね、
はい、
そういうなんか決断してくださったら嬉しいですよね。
そうですね、はい、
それで、まあ、大変たくさんその聖書の御言葉も、ね、心に刻んでらっしゃると思うんですが、
はい、
今日は聖書を持ってきていただいて、
あ、はい、
とても心に残っている、
はい、
御言葉を、
はい、
紹介していただくんですが、
はい、
どこですか？
ですね、はい、あの旧約聖書のコヘレテの言葉の、はい、3章の1節からなんですが、
う
ん、
はい、じゃあちょっとお読みいただけますか、
はい、何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、建てる時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、石を放つとき、石を集めるとき、法要のとき、法要を遠ざけるとき、求めるとき、失うとき、保つとき、放つとき、裂くとき、縫うとき、黙するとき、語るとき、愛するとき、憎むとき、戦いのとき、平和のとき、人が多くしてみたところで何になろう。私は神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神はすべてを時期にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。うん、以上の箇所です。
そうですね、なんか年の初めに本当になんか読んでいただいてありがとうございます。そうですね、神様の定められた時の中を私たち生きてるんですよね、
はい、
そうですね。でも本当にこう全ては私たちには分からないわけですからね、先のことはね。
そうですね、
はい、はい、そうですか。まあ神様が与えられたですから時を感じて、
はい、
今はとても心が平安で、
はい、あのまあ、今はあのどちらかというと、まあ、私まだまだ若輩ですし、でまだ、まあ、あの働く中でもですね、あの課題というか、まあ、いろんなことでうまくいかないことが、まあ、たくさん渦中ですので、うん、
はい、
正直、まあ、平安というふうなですね、あの心の状態ではないかもしれないですが、あの先ほどもまあお話ししましたけど、あの今までのこう人生を振り返った時にですね、
うん、
何か、まあ、そこに不思議な、まあ、時が、まあ、あったなというふうに、うん、あの思ってですね、あの本当にまあ中身のない人間なんですけど、まあ、もしかしたらまあ曲がってるかもしれないですけど、なんとかまあここまでですね歩んでこれたのは、その時々に時が備えられて必要なものが備えられていたからかなというふうにですね感じます。
そうですか、
はい、
まあ、政経界での出会いもたくさんあったかと思いますが、
はい、
何かエピソードがありますか。
はい、あのまだまだ、まあ、あの本当に渦中でですね、あのこう走っているようなあの最中なので、あの振り返る余裕がないのが、まあ、本当実際のところなんですけど、
はい、
それで、まあ、一つあの挙げるとすればですね、
うん、
あの 2,3 年前にですね一緒に働く機会を与えていただいた、あの今小倉教会で働かれているキム・ドヒョン牧師、まあ、先生ですね、
はいはい、
とあのその働かれた時にいろんなことをですね話す機会があの与えられました。
うん、そうですか。
で、あのその中で、まあ、キム先生も日本でですねあのこう宣教していきたいというふうな志を持ってですね、うん、あの頑張っておられたんですけど、
はい、
あのやっぱりこう風土や習慣が違う中でですねいろいろとこう、あの悩みをあの、ね、抱えておられました。
はい、
韓国のキリスト者の数はですね、はい、日本と比べ物にならないぐらい多い中でですね、
はい、
する中でその難しさっていうのをですね私も、まあ、まあ韓国には行ったことはないんですけど、
はい、
やはり、まあ、あの難しいなと日本でですね、
うん、
あの自分がクリスチャンであるということを言うのもなかなかあの難しいですし、でさらにはそのあのキリスト教がどんなものかということを、まあ、話していくのも非常に、まあ、難しいなということを、
うん、
あの感じていた中でですね、あのいろいろと、まあ、共感する部分やあの課題としてあの感じている部分がですね、あの、
うん、
まあ、あの話が合えてですね、
はい、
それは非常にあの参考になりましたし、
はい、
でそんな中でも、まあ、頑張っていこうと自分たちができることを祈りながらしていかないといけないということをですね、
うんうん、
あの話し合ったことでですね、
はい、
とてもまあ励まされたあの経験が ありました。
そうですか。同世代の先生、はい、
そうですね、あの少しあの年上ですが。
そうですか。今、はい、本部さんおいくつになられたんですか。
私あの40
に。ああ、そうですか、はい、これから、ね、になっていかれる、
はい、
ね、ことですよね、はい、そしてこの2015年政経会も新しく出発されましたけど、
はい、
あの時代を担うものとしてのいろんなビジョンがあると思いますよね、
はい、
まあ、全部はあれでしょうけども、ちょっとお話しいただけますか。
はい、私にできることとしてですね、今働いていて感じることはですね、
はい、
この地方がですね、地方の中でもさらに、まあ、地方なんでですね、過疎化をすごく感じたりとかですね、で少子高齢化もですね、都会にいるのとは随分と違うスピードでですね、進んでいることをまあ感じます。でその中でこう出てくる課題ですね、で特にその福祉的な課題ですね、今であればやっぱりご高齢の方が、まあ、どんどん増えて、団塊の世代の方もリタイアしてですね、増えていって、その中にはやはり福祉的な支援が必要になってくる方も おられる、そういうことに対して取り組んでいかないといけないんじゃないかというふうなことは、まあ、課題として感じています。
そうですか。
はい、まあ、加えてですね、まあ地域の今はこうつながりがですね、特にまあ若い世代からつながりがこうなかなか希薄になってきているということはですね、そういうふうな課題も、よく、まあ、これはまあ私たちの地域でも同じかなというふうに思います。まあ、そういうふうなことに関しても取り組んでいける、特に福祉はこうそういうネットワークを作ることも大きな役割の一つですので、
これからの日本の、
はい、
もう抱える、ね、そういう課題ですからね、は
い、そういうことにもまあ取り組んでいければなと思っています。
職場の皆さんでもとても喜んで励んでらっしゃるんですよね。
はい、まあ、はい、そうですね、はい、ただ、まあ、やはり、まあ、働いていく中 です、ね、いろんな大変なことも、まあ、うん、あると思いますし、
はい、
特に、まあ、少子高齢化で過疎化であるとですね、
うん、
利用される方のニーズが増えてくるだけではなくて、うん、働き側のです、ね、ニーズも、まあ、働き手がいないとかですね、若者がいないとかですね、うん、いうふうな課題も起こってきます。で、そうするとやはり働く環境を整えていくこともですね、なかなか難しい状況が出てくるというふうに思います。
そうですね、
ただ、まあ、それをしっかり整えて、みんながこう働きやすい環境を作っていくことで、
はい、
その先ほど言ったような課題にですね、取り組んでいけるんじゃないかなというふうに思っているので、
なんかこの今番組聞いておられる方がね、
はい、
整形会ってどんなところかな、知りたいなって、はい、思ってくださったらお問い合わせいただければね、
はい、
おんべさんの方にお知らせできますね。
それも、はい、
で関心を持ってね、
はい、
この分野で、
はい、
若者が働いてみたいという方があるかもしれませんよね。
はい、それをぜひそういうふうな、まあ、声出しを持った方にですね、
は
い、ご関心を持っていただいたりだとかですね、
うん、
見に来ていただければ、
うん、
というふうに本当に思っています。
ホームページもありますしね。
はい、ホームページもあります。
そうですね、
はい、
そうですね、まあ、2015年が始まりましたので、
はい、
今年どうぞね、
はい、
もう喜んで、
はい、
頑張っていただきたいと思います。
はい、
まあ、いろんなお話を伺えて本当に今日はありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
これからもまたいろいろお話を聞かせてください。今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今年初めてのほほえみトーク、おんべのぶやさんのお話でした。いかがでしたか？あなたも整形会どんなところかなって思われましたか？ぜひこのコーナーにもお問い合わせください。お待ちしています。今年もリジョイスコラム、あの人この人、毎月第一の火曜日にお届けします。お楽しみください。さて、プレゼントです。リジョイス聖書日課1月分の CD をプレゼントします。どうぞ漏れなく差し上げますので、お申し込みください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支所箱190番、ほほえみトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。では今年のほほえみトーク、どうぞよろしくお願いします。また来週まで。お元気で。